島崎奈緒の
ラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする島崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。はい、皆様こんにちは。今日のラキラジですけども、今夏開催されました、やっと待望のオリンピックのお話をさせていただきたいと思います。ちょっとね1ヶ月前ぐらいになっちゃうかな、私プロ野球が好きなのは皆さん知ってると思うんですけど、まあ、野球以外のものに結構夢中になって、まあ今年ってもともとね去年に開催される予定だったから、そのコロナウイルスのせいでちょっと盛り上がりも欠けるんかっていう話になってたんですけど、逆にお家にいることが今多いじゃないですか、だからオリンピックを、多分生まれて初めてぐらいいろんな競技こんなに見たって思って、でそれをちょっと今日お話ししていきたいと思います。ちょっと野球以外で
オリンピックの野球以外のオリンピック、
そうですね、東京オリンピックの競
技見まくったんだね。
めちゃくちゃ見たんですよ。毎日もうすごい胸熱くなっててい
や俺さ、そのオリンピック期間中、まあいろんな、まあ知り合いのタレント仲間おるじゃないですか、ツイートを見ててね、朝昼夜ずっとオリンピックのほぼ実況中継みたいなツイートしてる人見てたら、よっぽど仕事ないよなと思って心配になってたんやけど、君もそのうちの一人ですね。
そうですね、あの野球の日はあのわざと休み取ったりしてました。見たかったんで。
なあ、基本全部休みやのにな。
そうですね
たまたまその時
や
たまたまその時休んだんだね、
まあなんか意外と8時スタートとかも競技も多かったじゃないですか、
あったあった。
だから見やすいのもあったんですけど、まあ初めてちょっと本当に真剣に見た競技がバスケット、
ほうほうほう、
バスケット男子、あの八村塁選手とか、なんか私でも知ってる人も出てたんですけど、まあ日本ってやっぱ本場アメリカの NBA が絶対的に強いから、バスケ詳しい方とちょっと一緒に見る機会があって、教えてもらいながらやったんですけど、まあ自国開催だから出れてるようなもんだよって正直っていう話だったんで、でもやっぱり外国のチームとの差がすごくて、スロベニアのドンチッチ選手って人、NBA のもうトッププレーヤーらしいんですけど、もう全然知らない私が見てもすごいなっていう違いが分かるぐらいだったんですけど、意外とバスケットって初めて見たけどめちゃくちゃ面白いなと思って迫力あって、でなんか24秒以内にシュートを決めなきゃいけないとかいうルールを初めて知ったんですよ。
あ、そうなんや。
そうから教えてもらいながら見たら、あ、すごいなと思って、で次の2回戦とかを私家で一人でも見てたし、なんか意外とバスケ楽しいなと思って、まあ、NBA だったり、まあ、日本も B リーグとか見てみたいなと思うきっかけにもなりました。
B リーグは見てないんや。
全く見に行ったことないんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんで、まあ、で女子バスケは銀メダル取ったし、なんかもっとバスケットって盛り上がっていいのかなって思うぐらい面白かったですね。で、あと私そもそも運動音痴でめちゃくちゃ、運動ができないからできる人のことをすごい好きになるんですよ、かっこいいなって思う。男の子も女の子も、で唯一部活、で、まあ、半年で辞めちゃったんですけど、やってたのが卓球やったんですよ私。
あ、そうなんや卓球やってたんや
半年間だけ卓球部だったんですけど、まあこの卓球も、卓球はやっぱ見てて分かるところがあるから見ちゃうんですけど、水谷選手と伊藤選手の男女混合ペア、あの試合はやばかったなと思って。
もう大興奮やった、
ね、いやもうちょっとね、相手も中国とかだったから、やっぱ強い国なんで、もう3セット取られて
押されてたもんな。
ないかなと思って、
普通に考えたら負けるわな。 あそっから逆転やもんな、
はい、ひっくり返しだったんで、いやちょっとあの年の差とか、うん、男女混合でそれ取るのってすごいなっていうのはすごい感動したんですけど、
劇的やったな、
うんうん、でも私が一番感動した注目したのが、はい、男子サッカーでした。
男子サッカー、は
あ
は
あ、見てました。
ああ、まあ結構ツイート上でも熱い盛り上がりになってたよな、
うん、
サッカー。
そうなんですよ、うん、なんかね、どうしてもサッカーもやっぱバスケと一緒で、うん、日本はあんまり強くないみたいな、やっぱイメージ、スペインだったり、うん、ヨーロッパだったりとかのイメージだと思うんですけど、うん、はい、今年私もサッカーってやっぱワールドカップがあったら見るか見ないかぐらいなんですけど、うん、もう全試合見たんですよ、サッカーに関しては。1から10まで、うん、で久保選手と堂安選手しか知らなかったんですけど、
はいはいはい、
あと吉田麻也選手かな、はい、オーバーエイジで入ってるキャプテンのしか知らなかったんですけど、うん、もうそのぐらい世代交代されてる日本代表を見て、うん、こんな知らないメンツで大丈夫なんかなって心配だったんですけど、うん、なんともう予選も全勝で突破して、うんうん、で最終的に準々決勝で負けちゃって、うん、3位決定戦で負けてちょっとメダルには及ばなかったんですけど、うん、自分より年下の人たちが、うん、あんなに強く頑張ってるのが、うん、感動してきて、はいはい、で最後の3位決定戦で、うん、久保選手とかまだ20歳そこそこなんで、うん、で、まあ、向こうのレアルマドリードとかでプレーしてる子たちが、うん、あんなに泣いたのを見てあ、やっぱあの子たちはまだ若いんやっていう涙にすごいもらい泣きして、サッカーもルールって私ちょっと野球ほどは詳しくは分かんないんですけど、
野球よりはるかに簡単やね。
本当ですか？
なんでやねん、だって入れるだけ。
いや、その中の細かいルールがめちゃめちゃ、
細かいルールは野球の方がめちゃくちゃ難しい。
本当ですか？うん、なんかこうオフサイドだったりとか、
うん、オフサイドぐらいしかあれへん、逆に言うたら
なんか展開が止まらないじゃないですか。野球は一回一回リセットがあるけど、
そう
そうそう、うん、サッカーとかバスケットって、うん、バスケはまあ決まるからあれですけど、
まあでも目まぐるしいわな、サッカーは、うんうん、
けどやっぱPK 戦とかで、
はいはい、
もう私がもう一押ししたいのはもうゴールキーパーの谷選手なんですけど、もうあの子のメンタルを尊敬するなと思って、うんうんうんうん、まだ谷選手も23、4とかだと思うんですけど、うん、いやその年であんな世界の舞台に立って、うん、相手スペインとかとやって、うん、まあ、こっからも自分のねモチベーションも上がってくるだろうなと思って、
うん、
まあ、若い世代があんだけ強かったから、うん、こっからの日本のサッカーとか、うん、日本代表ももっと強くなるんじゃないかなっていう楽しみも持ちながら、うん、ちょっと残念ながら本当にメダルは届かなかったんですけど、うん、っていうのを見てましたね、サッカーは。
なるほど。
で結局日本は金メダルが27個、
うん、
で銀メダルが14個で銅メダルが17個の合計58個、
うん、
で世界ランクメダルランキングは3位で、
金メダルのな、
はい、
金メダルの数が3位な、
あ全部じゃないんです、
メダル総数は順位が違う、
あ金メダルの数が3位で終了しました。
そう
そうそう、うん、いやすごいなと思って、
うん、
いやどうかスケボー、
うん、
の子12歳、
はいはい、12歳やったかな、なんかまあ、うん、ものすごいキッズやったね、
キッズが金メダルっていうのが、
はいはい、
にもびっくりして、
うん、
スケボーブームとかもまた来るんじゃないかなと思って、
あるかな、
え昔流行ってたんでしょスケボーって。
うーん、まあ流行ってた時代も確かにあったかもしれへんな、うん、ただなんかすぐにそういうのってなんか世論調査みたいなんでアンケートかけてたんやけど、うんうん、これを機に、
はい、
スノボに興味を持ちますかっていうのは8割がいいえやったな、
うん、そうなんですか、
1割ぐらいやったな興味持ちましたぐらい、
なんか若い子とかが始めそうだなって私は思って見てたんですけど、1
割をだから多いと捉えるか少ないと捉えるかどっちかの問題やね、
うん、そうですね、うん、またなんか新しい競技も増えてきたんで、まあ、次は4年後になると思うんですけど、
うん、
またちょっと次のオリンピックも私は全部 見ちゃうぐらい熱いオリンピックになりました、
うん、
はい、ということで今回は東京オリンピックについてお話しさせていただきました。 はい、ということで今回は東京オリンピックについてお話しさせていただいたんですけど、やっぱスポーツって感動するなって改めて思いましたね。
確かに
確かに。もう野球だけじゃなくて、なんかやっぱいろいろ見てて、やっぱ私は野球が好きだからって結構先入観で野球しか見に行かないんですけど、まあちょっと今こんな時期なんで難しいとは思うんですけど、まあバスケだったりサッカーだったり、もう卓球とかも見てみたいし、生で見に行ってみたいなって思いがとにかく強くなりました。
卓球生で見たらちょっとしんどそうやけどな。
でも迫力ありそうじゃないですか。
時間長いやろ。
そうですね。まあ、なんかテニスとかも見てみたいなとか思いました。
まあでも何のスポーツでもやっぱり本間もんの臨場感、本当に音がねやっぱバシバシとか聞こえるのは興奮しますね。
そうですね。やっぱもう競馬でもボートでも生で見に行くのが、
まあ、それもスポーツやからね、
一番いいなと思って。
個人的には柔道が今年今回は強くなってて、
今すごかったですね。
そう、日本を EGA やってんけど、一時期弱くなってたんで、それが今回はまあまあ金メダル取れてたから、僕は個人的には柔道が良かったかな。
そうですね。
いや、やったんは開会式と閉会式がしょぼすぎてなんか嫌やな。
でもドローンすごくなかったですか？結構。
でも別に日本らしい演出じゃないよね。
確かにな、なんかあれはちょっとね、成果つける時とかの賛否両論は
すごい金かけてある程度かってなったら、日本もほんま落ち目になったなっていう風に僕はなんか日本の国威発揚にはマイナスやったなと思いましたね。
私初めて開会式見たんでちょっと感動しちゃいました。
それはそれでいいけども、まあ、過去の他国の開催の見たらもうがっかりするよ。
じゃあ次も楽しみにしておきます。はい、ということで今日の柴崎直のラッキーラジオはここまでです。お相手は柴崎直と、
はい、福森俊之でした。
バイバイ。